本日の聖書の中でイエス様が新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならないというふうに38節でおっしゃっておられます。この言葉は教会の中だけではなく広く世の中で使われている言葉だとなっています。もともとはもちろんイエス様がおっしゃったわけですが、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない。これは世の中ではですね、新しい時代には新しい時代に対応した発想方法で物事をなさなければうまくいかないと、まあ、こういう意味で使われることが多いんじゃないかと思います。まあ、例えばですね、20年前ですね、インターネットというものがこれほど普及するとは、まあ、誰が予想したかと思うんですね。まあ、そのことを予想できた人が今ビジネスで成功しているわけでありますけれども、まあ、瞬時に世界中の人とですね、ほとんど無料で会話ができ、また百科事典を調べなくてもただで情報がたくさん集まるというような時代になりました。例えばですね、このアラブ諸国でアラブの春と言われる民主化運動が盛んになされていますけれども、その結果政権がひっくり返ったりこうしているわけですね。そこではこのインターネットの果たした役割が非常に大きいと言われています。つまりもはや政治、政府がですね、情報をコントロールできる時代ではなくなったわけなんですね。もう瞬く間にこのつぶやいたことが人々の間に広がっていくと、このことを考えて政治家も政治を行わないとうまくいかないと、まあ、そういう時代になったわけであります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れねばならない、このイエス様がおっしゃった言葉はですね、どういうことかということですが、まあ、新しいブドウ酒というのはまだこの発酵が終わっていないブドウ酒なんですね。ブドウを収穫してそれをこの圧搾してブドウ液ができる、それを皮袋に入れるとこう発酵が始まるわけなんですけれども、まだこう発酵が終わっていないそういうブドウ酒がこの新しいブドウ酒であります。でこのブドウ酒は皮袋に入れて運んだわけなんですね。羊やヤギの胃袋だとも言われていますけれども、そういうものに入れてこう運んだわけであります。そうしますと、このまだ発酵が終わっていないブドウ酒、新しいブドウ酒でありますから、どんどんどんどんこう発酵していくわけですね。発酵いたしますとこう炭酸ガスで入れていた袋がどんどん膨張してくるわけであります。でこの新しい皮袋であればまだ弾力があって風船が膨らむようにですね、この弾力があって膨らむわけです。膨張しても膨らんでですね、耐えられるわけですけれども、古い皮袋というのはもう硬くなってしまって弾力性がない。ですからこの新しいブドウ酒が発酵していきますと炭酸ガスがどんどん出て膨張していって、ついに耐えられなくなって破れてしまうと、まあ、こういうことに例えてなぞらえでおっしゃってるわけなんですね。またこのその前のですね、この36節でおっしゃった例えはですね、誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしないと、こういうふうにおっしゃっているわけであります。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろうと、こうおっしゃってるわけですね。まあ、これもですね、まあ、今日、現在は日本ではあまりこの継ぎを当てた服を着てる方っていうのはいらっしゃらないわけですが、私が子どもの頃には普通にいましたですね。服というのがそんなにこの安くないわけですから、破れますとそこに継ぎ切れを当てて継ぎをしてきたものであります。でこれもですね、この新しい服から布切れ、まあ、新しい布地で古い服の穴を塞ごうと思って継ぎを当てるとどうなるかっていうことですね。まあ、そうしますとこの、まあ、私も昔失敗したことがあるわけですけれども、 新しい布切れっていうのはひどく洗濯すると縮むわけですね。そうやってこう洗濯しちゃいけないというのをよく読まずに縮んでしまってですね、着れなくなった服っていうのが昔私も失敗したわけですけども、その新しい布切れをはこの洗濯するとよく縮む、その新しい布切れを古い服っていうのは洗濯してももうあんまり縮まないわけですね。そこに継ぎを当てると新しい服布地継ぎを当てた部分だけがひどく縮んでしまって、そして古い服の方はですねそれに耐えられなくなって破れてしまうと、このことをこうおっしゃってるわけなんですね。まあ、つまりこの古い布と新しい布は縮み方が違うから、古い服に当ててもこれは破いてしまうことになりますよと、まあ、この例えをイエス様は持ち出しておられるわけであります。まあ、ですからこの布切れの例えといいですね、古い葡萄酒、新しい葡萄酒の例えといいですね、これはこのこと自体は何をイエス様がおっしゃっているかということはもう聞いてすぐ分かるわけであります。まあ、当時聞いていた人々はすぐ分かったことでありましょう。ですからこのこと自体は分かりやすい例えなんですね。で、問題はですね、じゃあここでイエス様がおっしゃっていますまだこう激しく発酵するその新しい葡萄酒というのは何を一体指しているのかということなんですね。ここでイエス様がおっしゃっている新しい葡萄酒というのは何のことを指しておっしゃっているのかということであります。で、まあ、これも結論から言いますとですね、この新しい葡萄酒っていうのはもうイエス様のことなんですね。イエス様、あるいはイエス様を信じることと、私たちがイエス様を信じることといっても差し支えないかと思います。そうしますとですね、このイエス様っていうお方がですね、まあ、この新しい布切れであると、に例えたといたしましたらですね、それは新しい布切れで古い服に継ぎを当てて、まあ、洗濯するとこの激しく縮んで破れてしまうようにですね、ようなことなんだと。で、この新しい葡萄酒に例えますとイエス様という方はですね、このまだ発酵が終わっていない新しい葡萄酒のように、これを古い皮袋に入れますとですね、先ほど言いましたように激しく発酵し膨張して古い皮袋が破れてしまうということのようにですね、このイエス様っていう方は新しい皮袋でないと収まらない、入らない、そういうことになるわけですね。もっと言えば理解できない、私たちがこう袋であるとしたら、私たちが新しい皮袋にならないとイエス様を信じるということにならない、まあ、イエス様をにいていただくのにことができないっていうですね、そういうことをこうおっしゃってるわけなんですね。で、これは前のところから続いているわけです。徴税人のレビという人がイエス様の弟子となったところから続いているわけですね。で、そこでこのファリサイ派の人々、また律法学者の先生たちが登場するわけです。そしてイエス様にケチをつけるわけですね。で、このファリサイ派や律法学者っていうのは厳格なですね、まあ、真面目な宗教家でありました。で、それまでのこの宗教あるいはこう信仰と言っていいと思いますが、まあ、それまでのこう宗教っていうのはですね、まあ、暗い顔をしてですね、こう深刻な顔をして、それがこの敬虔そうな人だとこう言われたというですね、断食を週に2度してですね、辛そうにしてですね、そしてこの厳しい戒律を守ってですね、そしてこの暗いこの深刻な顔つきをしている、そして厳しい断食や修行をし、頑張って頑張ってですね、神様に近づこうとすると、これがそれまでの宗教でありまた宗教家たちで あったわけです。おかみさんの厳しい掟をですね、もう何とかして頑張って守らなくちゃっていうわけでですね、もう自らをこう打ち叩いてですね、もう修行をし断食をし、そしてこの暗いですね、沈んだ顔をして、そしてこの深刻になってですね、頑張っていくっていう、こういう宗教だったわけですね。そうやって神様に近づこうとしたわけであります。しかしこのイエス様ってのはどうかっていうことですね。で、先ほど言いましたように、およそこの宗教というものは神様と私たちの間に立つものですね。その宗教あるいは信仰を通して神様に近づこうとするわけであります。それが宗教、そう言っていいと思いますが、ところがこの前のところでも申しましたように、イエス様が来られたわけなんですね。まあ、言い換えれば、もう神様の方からこの私たちのところに近づいてくださったと、こう言っていいわけなんですね。で、私たちがですね、頑張って頑張って修行してですね、そして厳しい戒律を課して暗い顔をしてこの週に2度断食しなくてもですね、まあ、それほど私は頑張ってんですから神様どうぞ祈りを聞いてください、それほど私は頑張ってるんですから神様どうぞお会いくださいっていうんじゃない、もうイエス様の方からこの私たちの方に近づ、まあ、弟子たちのところに、人々のところに近づいてください、神様の方から来てくださったんですね。そしたらもうこれは喜ばしいことではないかと、嬉しいことではないか、まあ、だからレビは嬉しくて嬉しくて嬉しくてですね、みんなを招いて宴会をしたわけですね。まあ、そういうことであるわけですね。ですからこのイエス様の方から、まあ、神様の方から行かればですね、私たちのところに来てくださったわけです。この時に新しい皮袋になるってのはどういうことかっていうことですね。そこには基本的に感謝であり、喜びであり、嬉しいっていうことではないか。もうそこにいらっしゃるわけですから。まあ、そういうことだろう、になるわけであります。それでですね、ベサニー・ハミルトンっていうですね、少女が主人公のですね、ソウルサーファーっていう映画がですね、この6月9日から全国ロードショーで封切られています。この辺の映画館でも上映されているわけですけれども、まあ、それは実話なんですね。まあ、こちらに、その本人が書いた本が、ソウルサーファーというですね、サーフィン大好きな少女のですね、書いた本があるんですけれども、このベサニー・ハミルトンさんはですね、この本を書いた時点で14歳、まあ、14歳というと日本で中学2年生ですか、14歳なんですね、の少女で、あります。で、この少女のことが実話に、映画になったわけなんですけれども、まあ、この少女はですね、ベサニー・ハミルトンさんはもう小さい頃からサーフィンが大好きでですね、プロのサーファーを目指していたわけなんですね、もう子供の頃から。で、なんでそんなにこうサーフィンが好きになったかというとですね、まあ、こちらの湘南海岸でもサーファーがたくさんいますけれども、これは北陸には絶対サーフィンというのはなかったですね。こっちに来てこんなにサーフィンやってる人がいるとびっくりしたのが最初でしたけども、まあ、このベサニー・ハミルトンさんはですね、なんでそんなにこうサーフィンが大好きになったかっていうと、まあ、両親の影響なんですね。ご両親はお父さんもお母さんもまだ結婚する前、別々にアメリカ本土で、いたわけですけども、まあ、それぞれが別の時にですね、ハワイに来て、ハワイというのはサーフィンのメッカだそうですね。そしてそこにこう移住した、それから出会って結婚したっていうぐらいですね、もうご両親もサーフィン大好きな方であったわけであります。で、ベサニー・ハミルトンさん、この少女、その間に生まれた女の子もですね、もう小さい頃からサーフィンが大好きで、両親と一緒に、あるいは近所の友達のお父さんに連れて行ったりもらったりしてですね、 もう毎日のようにサーフィンにこう行っていたわけであります。で、8歳の時にハワイのオアフ島、まあ、この、彼女はですね、別の島、ハワイの別の島に住んでいるわけですが、オアフ島で、大会が開かれるわけなんですね、サーフィンの。そのコンテストで8歳の時に7歳から9歳の女の子の部門で優勝したわけなんですね。以来この数々のコンテストで優勝もしくは準優勝するというようなですね、めきめきとこの頭角を表していくわけであります。そしてこのプロサーファーを目指すように、なられたわけなんですね。で、まあ、スポンサーもこうつくようになったということなんですね。で、まあ、なぜ私がこの彼女のことを紹介するかということなんですが、彼女はクリスチャンなんです。で、しかもですね、彼女この本を読んで分かったんですけども、5歳の時にイエス様を信じるようになったんですね。で、彼女はまあ、そのにもうサーフィンが生きがいなんですが、その彼女がですね、こういうふうにこう言ってるわけであります。私にとって神様と固い絆を持つことはサーフィンよりも大切だと。だから自分が一番命を捧げているサーフィンよりも神様の方が大切だと。5歳の時に彼女はイエス様をこう信じるようになったわけであります。まあ、そうやってこのプロサーファーを目指して歩み始めていたわけですが、13歳の時ですね、の出来事であります。13歳の時、まあ、いつものようにですね、この島のサーフィンのポイントにこう行ってですね、なんかポイントがあるそうですね。そして、まあ、サーフボードに腹ばいになって、そしてこの大きな波が来るのを待っていたそうです。ところが突然ですね、この左側から近づいてくる灰色の大きな物体にハッとしたんですね。それは巨大なイタチザメであったわけであります。サメですね。で、そのサメがですね、ベサニーさんのですね、左腕をサーフボードごと噛みちぎったわけであります。まあ、肩までこう食いちぎられたわけなんですね。まるでティッシュペーパーを左右に引きちぎるみたいに噛みちぎったそうです。まあ、そういう事件が起きるわけです。まあ、不思議なことに痛みはあまり感じなかったそうです、その時点ではですね。まあ、しかしこう大量出血ですね。もうすぐに周りの人が気がついてですね、仲間が気がついて、まあ、とにかく岸に戻らないといけない。ところが岸まで400メートルほどあったそうです。まあ、その間にこう出血がこうしていくわけですよね。そしてこの一生懸命残った右腕で漕ぐ、そして周りの人がサーフボードを押してくれると、まあ、そういう中で、岸まで戻っていくときにですね、まあ、こういうふうにベサニーさんはですね、もう繰り返してお祈りしたそうです。お願い、神様、私を助けてください。神様、私を浜につけてくださいと。まあ、そういうふうにこのお祈りした。で、浜に着くまで15分かかったそうですね。もう死ぬかもしれないという恐れがですね、その祈りによって私は神様によって守られているという思いになったそうです。そしてビーチについて、もう人々がこう集まってきてですね、もう近くにたまたま救命救急士の人がいて、応急手当をして、まあ、腕を縛ってくれ、残ったこの腕の付け根ですね、応急手当をしてくれ、まあ、しかし救急車が来るのがですね、この永遠に長い時間に思われたそうであります。そして救急車が来て、救急車に乗ったわけですが、救急隊員が手を握ってですね、神様は決して君を見捨てないよとこう囁いたそうであります。で、友人のサラがですね、まあ、そのことを、こういう事件を電話で聞いてですね、ベサニーさんのお兄さんのノアのそばにいたそうですが、この友人のサラもクリスチャンだったわけですね。神様、どうぞ御言葉をくださいとこう祈りしたそうです。そうしますと、この旧約聖書の一節が与えられた。 それがエレミア書の29章の11節です。主は言われる。私があなた方に対して抱いている、ごめんなさい。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものであると。こういう言葉が与えられる。それでこのベサニーのお兄さんに伝えてですね、それを家族にどう伝えてくれと言われたそうです。そしてサラとお兄さんのノアがですね、ここベサニーさんはカウアイ島、ハワイの中のカウアイ島という島に住んでいたわけですが、カウアイ島中のクリスチャンの友達に電話して、ベサニーを助けてくださいとこう祈りを依頼したそうであります。結局ですね、ベサニーは、体の血の半分を出血したそうでありますけれども、助かったんですね。助かったんですが、左腕はもう肩から失ったわけであります。で、この出来事をですね、で、この出来事を全米中のマスコミが注目するようになったそうであります。サメに襲われた少女ということですね。もうたちまちこうニュースに。で、ですね、こう取材の申し込みが殺到したそうです。普通ならですね、日本ならですね、多くはもう名前も顔も伏せて、取材拒否にするでしょうね。しかしこの彼女はですね、こういうふうに書いてるんです。その時ですね、私は決意した。テレビに出て自分の体験を語ろう。キリスト教の信仰にどんなに助けられたかを自由に話せるのならなおさらだと。このようにこう決心してですね、キリストが自分を助けてくださったと。それによって私はこの、生かされている。そして前に向かって歩んでるんだと。こういう事故に起こっても、そのことを語ることを決心したそうです。で、またこういうふうにも書いてるんですね。私はサメに襲われたことを大げさなメロドラマに仕立てないように気をつけている。それよりも焦点を当てているのは、私がそれまでの人生から拾ったかけらの数々を以前とは違う新しい自分のパーツに合わせていることだ。いわば神様は束の間限りの世界の注目を与えてくれたのだ。できるだけ役に立つように活用した方がいいと。自分はこのキリストによって新しく生きると、このことをですね、明かしする機会としてマスコミの前に出ると、こういうふうに気をつけているというわけなんですね。で、本の中でこう書いておられるんですが、正直言うとサメに襲われたことは何週間も何ヶ月も気持ちの整理をし続けた。でも私には土台となる固い岩がある。それは神様が私を愛してくださり、どんなサメにももぎ取られない私の人生の計画をお持ちだと信じることだと、このようにこの書いておられるんですね。私はこの本を、先週横浜キリスト教書店が持ってきたんで、興味があったんで買ったんですが、大変こう教えられました。励ましを受けました。14歳のクリスチャンにですね、54歳の私が励ましを、信仰の励ましを与えられたんです。改めて、神様の素晴らしさをこう思わされたわけなんですね。左腕を噛みちぎられた、サメに食いちぎられたっていうのはどれほど恐ろしい体験だったでしょうか。しかしこれは神様が自分に対して持っているご計画のうちにあるんだ。だから私はきっともっと素晴らしいですね、私の知らない新しい人生が開けてるんだと、このようにこう言っておられるんですね。誠に励まされる思いがいたします。それで、映画ではですね、どこまで信仰のことが描かれているのか知りませんけれども、教会の本棚にまた置いときますのでお読みいただければと思いますけれども、そのようにですね、新しい皮袋、神様がですね、サメに襲われたからといってお見捨てになったんじゃないんですね。むしろこの神様は このことを良いように変えてくださる。神様は自分の人生にもう愛を持ってですね、ご計画を持っておられる。そのご計画のうちで、また彼女はプロサーファーを片腕を失っても目指しているわけなんですね。さて、最後の39節なんですが、古い葡萄酒の話が出てきますね。古い葡萄酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのであると。で、この、新しい葡萄酒、古い皮袋のお話は、33節の前に断食についての問答という見出しの後に、マタというのはマタイによる福音書ですね、マコというのはマルコによる福音書の略ですが、そちらマタイによる福音書とマルコによる福音書にも出てくるんです。同じお話がですね。ただしこの39節の言葉はその他の2つの福音書には載っていないんですね。その載っていないけれども、ルカはイエス様がおっしゃったこの言葉をやっぱり書き漏らしてはいけないと思って書いているわけなんですね。で、そうしますと、この古いブドウ酒の方が良いという、まあ、さっき新しいブドウ酒にイエス様は例えられていたわけです。今度は古いブドウ。で、古いブドウ酒っていうのは非常にこの美味しいだそうですね。そんな古いブドウ酒飲んだことないからわからないんですが、まあ、先月もですね、240年前でしたか、ちゃんと貯蔵されたワインが約400万円で落札されたっていうニュースがありましたけれども、やはりこのちゃんと貯蔵されたワインであれば、ブドウ酒であれば、古い方が美味しい。だから古い方が値打ちがあると。そういうことをここで言っておられるんですね。これ一体何を言ってるかということですね。で、先ほどこのイエス様は、新しいブドウ酒に例えられると申し上げました。で、今度は古いブドウ酒って一体どういうわけかということですね。で、イエス様は、新しいブドウ酒でもあり、また古いブドウ酒でもあるという方であるということなんですね。さっき、もう一箇所、旧約聖書のダニエル書、7章の13節を読んでいただきました。そこで、日の老いたるものという言葉が出てまいりました。日の老いたるもの。これは神様のことです。で、そこにイエス様も出てくるわけなんですが、神様っていうのは、最も古い方ですね。神様より古い方はおられない、ものはない。宇宙を作られたわけですから、宇宙をお作りになったわけですから、神様より古いものはいないわけです。永遠の昔から神様はおられる。そして、新約聖書によれば、イエス様も神様と共に永遠の昔からおられるわけですね。ですから、その点で言えば、イエス様っていうのは最も古い方であるというわけです。しかし、その最も古くおられる方が、私たちにとっては最も新しいと同時に言えるということなんですね。まあ、新興宗教の教祖っていうのはですね、まあ、私はあんまり他の宗教の批判はいたしませんけれども、新しいわけですよね。でも、その方が私が神じゃと言われてもですね、神様っていうのは永遠の昔からおられるわけですから、信じがたいわけですけれども、その最も古くからおられる方が私たちのところに来られ、私たちにとって最も新しいということであります。コリントの信徒への第2の手紙の5章の17節にこういう御言葉がありますですね。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。私たちは最も古いお方であり、私たちに命を与えられる方、この方を最も新しい方として迎えられたときに、私たちは全く新しいものとされ、新しい歩みを始めることができるのであります。感謝であります。お祈りいたします。 父なる神様、あなたの皆をあがめます。あなたは日の老いたるものであり、私たちが存在するそのずっとずっと遥か昔よりおいでになり、万物を創造されました。私たちはそのあなたのところから来られたイエス様を受け入れたとき、最も古い方を受け入れたとき、最も新しくされ、すべてが希望へと変えられることを思い感謝いたします。どうぞ主よ、この一週間も私たちと共に歩み、あなたの恵みを新しく見せてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。